特集、岩沼市で感じた復興の歩みと危機への備え、派遣職員体験記。タイトルとそれに続くテーマの文章のバックは写真です。写真、津波で甚大な被害を受けた沿岸6地区が集団移転した玉浦西地区。写真の説明。写真の下の部分に左右に走る道路があり、手前から奥に走る道路と交差しています。交差点の一角には駐車場がありますが、周囲には整備されていない土地もあります。交差点の向こう側にはたくさんの家が立ち並んでおり、奥の方には緑色の農地、林、青い山並みが続いています。写真の上の部分は白い雲が浮かんだ青空です。写真終わり。東日本大震災から10年。被災地の復旧復興支援のため、平成23年度、から令和2年度まで計10人の職員を宮城県岩沼市へ派遣してきました。震災から10年が経ち、復興も進み、今年度で岩沼市への派遣が最後となるのにあたり、今回の特集では岩沼市に派遣された職員たちが見たこと、感じたことを紹介します。また、岩倉市でもいつ起こってもおかしくない災害のために、今からでも備えておきたいことも合わせて紹介します。4人の職員の記事とともに、それぞれの上半身の写真があります。1、平成25年度派遣、石井陽平さん。当時の岩沼市はまだ海岸部に爪痕が残り、津波で倒された松林や基礎のみとなっている住宅、ガラスに残った津波の跡から震災の凄まじさを感じました。岩沼市では市税等の収納事務を行っていました。業務で市民のお宅を訪問したこともありましたが、震災の影響で斜めに傾き、平行感覚が狂い、家にいるだけで気持ちが悪くなって困っている人を見ました。また、納税についての相談を受ける際に、言葉が地元の言葉ではないことから、よそ者か、変わってくれ、と言われるなど、大変なこともありました。しかし、周りの支えもあり、自分と同じように、他の市町から派遣されている職員との交流ができ、貴重な体験ができた1年間でした。岩沼市での仕事の中で、改めて思いやる心の大切さを感じました。大規模災害の際は、誰もが被災者になり、皆で支え合わないと避難生活がより辛いものになってしまいます。普段からお互いを思いやる心を持つことが、いざという時にも支え合える関係性につながるのではないでしょうか。2、平成27年度派遣、当社サリさん。私が派遣された当時は、沿岸部の整備や集団移転事業などの、いわゆるハード面においては復興が進んでいましたが、まだ震災から4年しか経っていないこともあり、生活の上でも気持ちの上でも大変な思いをされている方は多かったと思います。税務課市民税係で、 証明書の発行や市県民税などに関する業務を行っていました。他にも復興の関係で国や県、市に土地を売却して得た収入を持つ人が多く、2月から3月にかけてはそれにかかる確定申告書の作成も行いました。震災前と後で収入や生活の状況が大きく変わった人がたくさんいました。そのような人たちの助けになれるよう、何か相談をされた時には、より丁寧にわかりやすく説明し、正確な情報を伝えるよう心がけました。また、市民の人とお話しする時も、震災当時のことについては、こちらから積極的に聞くのではなく、相手が話したい時に相手の雰囲気に合わせて聞くようにしていました。岩沼市では地域のコミュニティを大切にしており、その地域のコミュニティが震災後の迅速な復興につながったと感じています。被災直後から復興まで、私たち市の職員を含めた公的な支援はもちろん重要ですが、実際の避難生活や復興では、地域のコミュニティなど、個々人のつながりがとても重要になります。いざという時、この人たちとなら助け合えるだろうという関係を作ることも、災害の備えの一つになると思います。3、平成28年度派遣、田中博勝さん。私は岩沼市で国民健康保険、後期高齢者医療制度などを担当していました。復興に直接的に関係する業務ではありませんでしたが、窓口に手続きや相談に来た人が、被災した人なのかそうではないのかにかかわらず、大前提としてより丁寧にしっかりと対応することを心がけていました。岩沼市の職員の方々が岩沼市のやり方をわかりやすく教えてくださり、派遣同期の皆さんと声を掛け合いながら仕事ができました。しかし、岩沼市の職員や市民は普通に過ごしているように見えて、震災で被災している可能性もあることから、話をする際には相手側から話題に出ない限り、震災や家族のことなどを話さないように気をつけていました。電気やガスは復旧を急ぐあまり安全確認を怠ってしまうと、火事などの二次災害が発生する可能性がありますが、岩沼市は阪神・淡路大震災の教訓が生かされたことで、火災が少なかったと聞きました。また、今後、岩倉市にも起こりうる災害に備え、決断力の重要性を感じました。例えば、災害発生直後の現場での判断、その後の復興へ向かう意思決定、およびその実行に向けた決断などです。愛知県に身を置く私たちが被災した際、その場から逃げるべきなのか、とどまるべきなのか、とどまるのなら近くの施設を開放するのかどうか、けが人が出ればどの程度の怪我なら救急車を呼ぶのかなど、普段から具体的な場面を想定しておくことが大切だと思います。私たちはいつ起きてもおかしくない南海トラフ大地震に備え、阪神・淡路大震災、東日本大震災での教訓を生かしていかなければいけません。4. 令和2年度派遣、桜井直子さん。 すでに震災から9年が過ぎ、復興のトップランナーと言われている岩沼市では、町の様子や人々の日常生活の中からは、震災についてあまり感じることはありませんでした。同じ職場で働いている職員に、当時のことについて話を聞いてみても、津波でこんな風になっていたんだよ。もうあんな経験は嫌だ。と話す人もいましたが、暗くなったり辛そうになったりする人は少ないなと感じました。私は介護保険の要介護認定に関する業務を担当していましたが、コロナ禍でお年寄りは近所の人との集まりができずつらい。外出の制限により身体機能や認知機能が落ちてしまったという相談が多く寄せられます。また窓口でお年寄りと話をする際にはアクリル板のついたてなどの影響で声が聞こえにくく、イントネーションが違うため苦労しました。派遣職員対象の研修会に参加した際に、実際に被災された県の職員に話を聞く機会がありました。その中で印象に残った内容が、日頃から意識すること、想定外を作らないことでした。災害はいつ、どこで、誰に、どんなことが起こるかわかりません。自分の身近で災害が起こった時に生き残るためには、自分の命は自分で守ることが必要です。普段からアンテナを張り、関心を持つこと、有事を想定して訓練をすること、そして自宅以外にも車や職場などに食料や毛布、着替えなどを備えておくことなど、日頃からの意識が大切だと改めて感じました。タイトルの下に宮城県の輪郭を描いた図。図の右上と左に2枚の写真があります。図の説明。黄色で描かれた地図の上部に、宮城県と書かれています。中央よりやや下右の位置に赤い星印があり、仙台市と書かれています。星印のさらに下右の縁にオレンジ色に塗られた場所があり、岩沼市と書かれています。図終わり。写真1. 被災した岩沼臨空工業団地。写真の説明。海沿いの陸地を上空から撮った写真です。海岸線に沿って走る道路は舗装されておらず、全体が土色の風景の中、いくつかの建物が見えます。写真2。東日本大震災慰霊碑。写真の説明。白い雲の浮かぶ青空と長く連なる緑の林を背景に黒い台座が設けられ、裾の広がった2本の石の柱が寄り添うように空に向かって立っています。柱の間には鐘のようなものが見えます。また左右には縦長の石碑が対になって立っています。写真終わり。岩倉市にもいつか来る災害に今から備えましょう。南海トラフ地震は30年以内に 70% から80% の確率で発生すると言われています。 皆さんは災害対策をしていますか？被災者の多くが口にする言葉、まさか被災するとは。自分は関係ない、大丈夫と思うのではなく、今考え、今から備えましょう。まずは災害を知ろう。被災は避けることができません。右矢印。しかし、減災をすることはできる。図。自助。自分の身を守る。共助。隣近所で地域を守る。公助。市が行う防災対策の文字が三つの楕円の中にそれぞれ書かれ、それぞれから出る三角矢印が減災と書かれた大きな楕円形に向かっています。図終わり。黄色いヘルメットをかぶったナマズのイラストがあり、減災のためには自助、共助、公助の三つが欠かせません。自分、地域、行政の三つが協力して日頃から備えることが大切です。と言っています。まずは自分でできることを三つあります。括弧1。家具の固定。地震災害での死因は、建物の倒壊や家具の転倒によるものが一番多い。今、寝ている場所の枕元に大きな家具はありませんか？食器棚など固定されていますか？自宅の中で一番安全な場所は知っていますか？固定しないと、右矢印があり、その右側に家具や家財が散乱している室内の写真があります。吹き出しにもう一度確認してみましょう。二重簡単符とあります。括弧2。各家庭の事情に合った備蓄。四つあります。丸1、乳幼児、ミルク、おむつ、おもちゃ。丸2、ペット、ペットフード、ゲージ、トイレ。丸3、薬を服用されている人、薬、お薬手帳。丸4、女性、生理用品。着替え、プライバシーを守るもの。備蓄は7日分準備しましょう。え、でも1週間分なんて無理、と思っている人には、ローリングストック法がおすすめ。家庭内流通備蓄、ローリングストック法。図、備蓄、消費、補充の文字が入った三つの円があります。備蓄、食料品の買い置きを増やし、家庭内で一週間分の食料を確保する。消費、消費期限が近づいた食料品を消費する。補充、消費した分の食料品を買い足す。備蓄から消費へ、消費から補充へ、補充から備蓄へ、三つの円が矢印でつながり、循環しています。括弧3、防災情報の取得。災害や防災について最新の情報を取得することは非常に重要です。 積極的に情報を取得しましょう。災害用伝言ダイヤル171。被災地の人が録音した安否情報等を、その他の地域の親戚や友人などが再生することができます。利用可能な電話、NTT の一般電話、公衆電話、携帯電話など。伝言数、1電話番号あたり1から20伝言。録音時間、1伝言30秒以内。利用方法、録音する場合、171プラス1プラス録音する人の電話番号。再生する場合、171プラス2プラス録音した人の電話番号。その他にも、避難勧告、避難指示情報、避難所開設情報など、市では防災情報を配信しています。二次元コードから登録できます。ホット情報メールの二次元コード、岩倉市公式 LINE の二次元コードがあります。問い合わせ先、共同安全課防災安全グループ、電話385831。特集を終わります。